同性のマンネリを解消する30の方法。その1、同性に慣れた頃にやってくるトラブル。それはマンネリ。同性を始めて数ヶ月経てば生活にも慣れているでしょう。お互いのリズムが出来上がり、ある程度会話がなくても支障のない状態になっているはずです。何もトラブルがないように思えますが、ここでも注意したいことがあります。同性解消するケースといえば、多くの人が何らかのトラブルをイメージします。しかし、大きなトラブルが起きなくても同性がうまくいかなくなるケースがあります。それがマンネリです。二人の関係に新鮮味がなくなった。ワクワクすることもドキドキすることもなくなった。型にはまった生活が続き、ため息をつくことも増えた。大きなトラブルではありませんが、トラブルの一種と考えていいでしょう。明確なトラブルならすぐ対処できますが、マンネリは一見トラブルに見えにくいから厄介。つい対処が後回しになりがちです。同棲中にマンネリが始まれば、解消に向けて踏み出しましょう。例えば部屋の模様替えをしてはいかがでしょうか。同棲環境の雰囲気が大きく変われば、二人の関係に新鮮さを取り戻せる可能性があります。二人の愛情をよみがえらせるなら、ピンク色やオレンジ色など暖色系を取り入れると効果的です。またたまには生活のルールを変更してみるのも良い方法です。役割の固定は安心や安定をもたらす反面、惰性やマンネリをもたらす危険があります。家事の役割を入れ替えると、生活に変化が生まれるだけでなく、お互いの苦労を分かり合えるきっかけにもなるはずです。たまには部屋の中でも思い切りおしゃれをしてみるのも良いアイデアです。マンネリになればなるほど、服装もだらしなくなりがちです。おしゃれは外出するときにするものと思いがちですが、部屋の中でも楽しめます。たまにはわざと外で待ち合わせしてデートをするのもいいでしょう。部屋の中でおしゃれをすれば、パートナーもときめかせられるだけでなく、自分も新鮮な雰囲気を楽しめるでしょう。マンネリを打破するために知恵を働かせましょう。同棲にマンネリが漂い始めたら、新鮮な変化と刺激を取り入れる工夫をする。同棲のマンネリを解消する30の方法。その2、同棲中の倦怠期は2人に与えられた試練。同棲中、倦怠期がやってくることがあります。2人で笑うことが少なくなった。パートナーと接してもドキドキすることが少なくなった。交際に楽しさや嬉しさを感じることが少なくなった。新鮮な刺激がなくなり、灰色のような生活になっている。同棲生活に飽き飽きしてきた。同棲を始めて数ヶ月経つ頃から増え始める現象です。お互いの価値観や生活習慣も分かり、それなりに2人で生活を営んでいけるようになります。生ぬるい余裕に使ってぼーっとしているような感覚です。最初は刺激的だった同棲がすっかり平凡になります。二人の関係に惰性が生まれると、将来も不安になるでしょう。倦怠期になれば、二人の関係は冷めたかのように思えるかもしれません。破局に向かって一直線であるかのように感じるかもしれません。しかしここで諦めてはいけません。同棲中の倦怠期はよくある現象です。同棲がある程度続けば、お互いの価値観や生活習慣が分かって、二人ともすっかり安心します。ポジティブな見方をすれば、警戒心も恐怖心もなくなって、二人の関係が安定している状態とも言えます。理想的な状態ではありませんが、悪い状態とも言い切れないのです。倦怠期がやってきたから別れるしかないと思うのは誤解です。別れる必要もなければ、結婚を諦める必要もありません。世の中には、同性の倦怠期を乗り越えて幸せに結婚できたカップルも大勢います。倦怠期がやってきたら、その後の行動が大切です。二人の関係に少しでも刺激が蘇るよう、行動パターンを変えてみましょう。積極的に変化を作って新鮮な刺激を増やせば、時間はかかっても倦怠期を乗り越えられます。そこで別れて終わりになるか、乗り越えて結婚できるかは二人次第。同棲中の倦怠期は二人に与えられた試練なのです。同棲中の倦怠期は二人に与えられた試練と考える。同棲のマンネリを解消する30の方法。その3、同棲中でもたまには外でデートをしたい。同棲を始めるとデートの回数が減ってしまいがちです。毎日会っているから別にデートをしなくてもいいよねと思うのではないでしょうか。確かに同棲を始めれば毎日デートをしているような感覚になるでしょう。何の苦労もなく毎日会えます。毎日一緒に食事をしたり話ができたりすればデートの必要性はゼロに思えます。しかし同棲を始めてデートしなくなると、ますますマンネリが加速します。部屋の中だけが二人の全てになってしまうのはつまらない。刺激が限定され、新しいものに触れる機会がありません。同棲中でもたまには外でデートをしましょう。きちんとおしゃれをして出かけるイベントであることがポイントです。二人で一緒に出かけるイベントは思い出を作る出来事です。例えば二人で美術館に行くのはいかがでしょうか。美術館で崇高な芸術と特別な世界観に浸れば、出会った時のような初々しい気持ちを思い出せるでしょう。記念日にフォーマルなレストランで食事をするのも立派なデートになります。緊張感の漂う空間で豪華な食事を堪能すれば、いつもと違った雰囲気を楽しめるでしょう。お互い仕事が忙しくて時間に余裕がなければ、短い時間であってもいいのです。短い時間であっても、それだけ濃いデートをすればいいだけです。同棲中でもデートをしているカップルは長続きします。 手間や面倒と思わず二人の思い出作りとして、たまには外でデートを楽しみましょう。同棲中であっても、たまには外でデートをする。同棲のマンネリを解消する30の方法。その4。パートナーをうまくデートに誘い出す3つのポイント。倦怠期やマンネリに陥っていると、デートに誘い出すにも一苦労です。同棲に慣れきってしまうと、デートに誘っても、なかなかパートナーは乗り気になってくれません。いちいち外に出るのは面倒、毎日デートしているようなものでしょう、という一言で一蹴されて終わり。そんな時、次の3つのポイントを意識すると、うまくデートに誘い出しやすくなります。1、食事中に誘う。デートを誘うなら食事中に誘いましょう。食欲は人間の三大欲求の一つです。食事中は料理の美味しい味わいで上機嫌になっているでしょう。このタイミングでデートに誘えば OK をもらいやすくなります。2、しない、よりしようという誘い方をする。デートに行かないという疑問形で誘うと、パートナーはなかなかうなずいてくれないでしょう。疑問形の誘い方は意欲や熱意が伝わりにくいため断られやすくなります。デートに誘うときはしないよりしようという言い方を心がけましょう。今週末はデートしようと誘えば熱意や勢いがよく伝わり、パートナーはうなずきやすくなるでしょう。3、パートナーの希望を絡める。パートナーがお腹が空いたと言えばチャンスです。評判のいいレストランに行こうよとデートに誘い出しましょう。疲れたな、癒されたいなとつぶやけば水族館へ癒されに行こうよと誘いましょう。気分転換がしたいなとつぶやけば日帰りの温泉旅行に行こうよと誘いましょう。最近運動不足だなとつぶやけば散歩デートなら運動不足も解消できるよという誘い方ができるでしょう。パートナーの希望が叶うデートならデートに動機ができるので、パートナーは前向きになるでしょう。パートナーが乗り気になるような誘い方を心がける。同棲のマンネリを解消する30の方法。その後、初めてデートをした場所に行くと一瞬で当時にタイムスリップできる。付き合い始めた頃の気持ちはなかなか簡単に思い出せません。記憶は思い出せます。しかし当時の記憶は思い出せても気持ちまで思い出すのは難しい。感情は現在の恋人関係の印象が強いためなかなか思い出せないのです。ところがある場所に行くだけで付き合い始めた頃の気持ちを簡単に思い出せます。二人で初めてデートした場所なのです。初めてデートした場所は二人の原点とも言える場所です。初めてデートした場所に二人でもう一度行ってみましょう。できれば待ち合わせ場所も同じにしてください。デートをした時間帯も同じにすれば完璧です。当時のデートコースをなぞるようにすれば鮮明に思い出せます。懐かしい場所だね。ここでこんなことをしたよね。当時はこんな関係だったよね。初めてデートした場所に行くと一瞬で当時にタイムスリップができるでしょう。場所が記憶と感情を思い出す引き金になるおかげです。当時の記憶だけでなく付き合い始めた頃の初々しい気持ちも思い出せるでしょう。当時の恥ずかしい気持ちやドキドキした気持ちを思い出し、心臓の鼓動が速くなるでしょう。二人で行くと新鮮な雰囲気になり、自然と話が盛り上がります。その時お互いの関係を見直すきっかけにできるのです。初めてデートした場所に行き、付き合い始めた頃の気持ちを思い出す。同棲のマンネリを解消する30の方法。その6。感謝をしなくなると同棲の破綻も近づく。マンネリを招く原因の一つ、それは感謝をしなくなることです。パートナーに感謝するのはどんな時ですか？同棲生活を振り返り、自分がパートナーに感謝するタイミングを思い出してください。同棲を始めた頃に比べて感謝が減っていませんか？同棲を始めた頃はパートナーの些細な親切や手伝いも嬉しく感じ、丁寧に感謝をしていたでしょう。手料理を作ってくれたり、部屋を片付けてくれたりしただけでありがとうとお礼を言っていたはずです。些細なことにもきちんと感謝されるとパートナーも笑顔になるでしょう。ところが同棲に慣れてくると、だんだん親切も協力も当たり前に感じてくるようになり、感謝が減ってきます。今更感謝しても仕方ない、役割分担なのだから仕事をして当然と思う。当たり前のことで感謝の気持ちすら湧かなくなっているかもしれません。最終的に全く感謝をしなくなる。それがいけないのです。マンネリを招く原因です。感謝をしない状態が続けば、二人の関係はどんどん無味乾燥になっていくでしょう。どんどん信頼が失われる一方になります。自分さえ良ければいいというエゴも生まれます。私がいなくてもいいよねという気持ちもどんどん強くなっていくでしょう。感謝をしなくなると同棲の破綻も近づくのです。今一度感謝する習慣を心がけましょう。今更恥ずかしくて言いにくいかもしれませんが、勇気を出してください。大きなことや特別なことだけ感謝するのではありません。小さなことにも感謝しましょう。感謝するほどでもないことでも、好意や親切があったなら程度に関係なくお礼を伝えます。料理を作ってくれたらありがとうと感謝する。部屋のゴミを拾ってくれたらありがとうと感謝する。 洗濯物を洗ってくれたらありがとうと感謝する。ありがとうの一言があるだけでパートナーはどれだけ嬉しいでしょうか。感謝には疲れを取るだけでなく心に潤いをもたらす力もあります。感謝とは能力と存在価値を認める言葉でもあります。きちんと感謝を伝えるとマンネリが解消され、パートナーとの新鮮な関係がよみがえります。小さなことにも感謝しよう。同性のマンネリを解消する30の方法。その7。ありがとうの後にもう一言加えると素敵な感謝の言葉が出来上がる。パートナーから好意や親切があればきちんと感謝しましょう。大きなことや特別なことだけでなく小さなことにも感謝することが円満な同性のコツです。感謝をすればするほどマンネリが解消され良い関係がよみがえります。さて、感謝の言葉を伝えるとき感謝の力を倍増させる工夫があります。ありがとうの後にもう一言加えてみましょう。できれば感謝を促すようなポジティブな一言が最適です。ポジティブな一言を付け加えるだけで義務で言っているような印象が消え、心から感謝している雰囲気が出ます。たった一言だけでいいのです。料理を作ってくれたらありがとう。美味しいねと感謝する。テレビのリモコンを取ってくれたらありがとう。助かると感謝する。部屋を掃除してくれた時はありがとう。綺麗になったねと感謝する。ありがとうの後にもう一言加えるだけで素敵な感謝の言葉が出来上がりです。一言なので難しくありません。早速次に感謝する時から試してみてください。あなたの言葉には人を幸せにする力があります。時々心がけるのではなく普段の心がけとして身につけておきましょう。ありがとうの後にもう一言加えて感謝の力を倍増させる。同性のマンネリを解消する30の方法。その8。二人でスポーツを楽しんだ後には昔の恋愛感情が取り戻せている。マンネリの解消法の一つが二人でスポーツを楽しむことです。一人でスポーツを楽しむのではなく二人でスポーツを楽しむのがポイントです。二人で楽しめることといえばテレビゲームを思い浮かべるかもしれません。もちろん楽しい時間を過ごせたりストレスを解消したりする点では効果的ですが、マンネリ解消としては効果が不足です。テレビゲームも二人で楽しめますが一緒に体を動かすことがありません。心拍数が上がることはあっても滴るほど汗を流すことがありません。冷暖房の行き届いた快適な室内で液晶画面を見つめてゲームするだけではマンネリ解消には不十分。マンネリ解消には心も体もスカッとさせるような共同体験が必要です。その共同体験こそスポーツを通して一緒に汗を流すことなのです。一緒にスポーツを楽しめば一緒に汗を流せます。一緒に汗をかくということは一緒に興奮すること。スポーツによる興奮状態と恋愛による向上状態は共通しているところがあります。スポーツによる興奮、緊張、陶酔によって恋愛感情を刺激できます。交際を始めた頃の新鮮な気持ちを思い出させてくれるでしょう。結果としてマンネリの解消につながるのです。二人で楽しめるスポーツとしてはテニス、バドミントン、卓球などが代表的です。上手下手は関係ありません。勝ち負けも関係ありません。二人で楽しむことに集中しましょう。ストレスも嫌なことも汗と一緒に流れ出ていきます。ゲーム感覚で楽しめばストレスの解消だけでなく運動不足の解消にもなります。スポーツ施設を利用すれば一緒にスポーツを楽しめるでしょう。もしスポーツが大げさなら二人でウォーキングやランニングをするのも悪くありません。スポーツではありませんが二人で一緒に体を動かして汗を流す目的は達成できます。二人でスポーツを楽しんだ後には昔の恋愛感情が取り戻せているはずです。二人でスポーツを楽しみ汗を流す。同性のマンネリを解消する30の方法。その9。たまには二人の役割を入れ替えてみる。たまには二人の役割を入れ替えてみましょう。パートナーがしていた家事を自分が担当して、自分が担当していた家事をパートナーが担当します。例えば、今までパートナーが料理を担当していたなら、自分が担当してみます。今まで自分が洗車を担当していたなら、パートナーに担当してもらいます。もちろん、都合があって、完全に全ての役割を入れ替えるのは難しいでしょうが、できるだけ上手に入れ替えてみます。この取り組みには、同性を活性化させる効果が2つあります。効果1、マンネリの解消につながる。役割を入れ替えることで今までと違った行動パターンになります。新しいことや慣れないことに挑戦すると新鮮な刺激を得る機会になります。生活に変化が生まれることでマンネリの解消につながります。効果2、お互いの苦労を理解できる。役割を入れ替えることでお互いの苦労が理解できるようになります。今までお願いしていた家事を自分が取り組んでみると苦労が理解できるでしょう。意外と難しかったり、手間暇がかかったりなど発見があるでしょう。仕事の結果が少々不器用であっても最低限ができていれば良しとしましょう。大切なのはパートナーの立場を理解すること。こんなに大変なのだね、今まで苦労をかけていたねとパートナーの大変さを理解します。パートナーの苦労を分かれば態度や言葉遣いなど今までより優しく接することができます。 たまにはお互いの役割を入れ替える。同性のマンネリを解消する30の方法。その10。マンネリの原因は名前の呼び方にあるのかもしれない。マンネリの原因は名前の呼び方にあるのかもしれません。相手を呼ぶとき、どんな呼び方をしていますか？言葉遣いや話し方に注意しても意外と名前は見落としがちです。恋人同士の呼び方にも様々あるでしょう。愛称で気軽に呼ぶこともあれば、幼児で堅苦しく呼ぶこともあるかもしれません。中には、雑な呼び方もあります。君。お前。あんた。少々乱暴な呼び方ですが、恋人同士で打ち解け合っている関係ならありでしょう。しかし、ここで一度立ち止まって考えたい。相手はどう感じるでしょうか。自分の名前を呼ばれないと、個人として扱われていない感じがして、個人に対する尊重が低下します。曖昧で抽象的な呼び方なので、人としてではなく、物として扱われているような響きに聞こえます。相手は、心のどこかで不安や寂しさを感じているでしょう。表向きは平気な様子でも、心の奥では、きちんと名前で呼んでほしい。と叫んでいるかもしれません。その名前を呼ばない呼び方がマンネリの原因になっているかもしれないのです。今一度相手の呼び方を改めてください。君、お前、あんたではなく、きちんと個人の名前を使いましょう。愛称や名字もいいですが、できればストレートに名前で呼ぶのがベストです。自分の名前ほど心に響く言葉はありません。きちんと名前で相手を呼ぶと個人の尊重が感じられるため喜んでくれます。会話中にも相手の名前を含めてみてください。恋人同士なのですから、恥ずかしがらずに名前で呼んでみましょう。名前で呼んだことがないなら、マンネリになった今こそ呼び方を変えてみるチャンスです。お互いに名前で呼び合うと、二人の間に新鮮な雰囲気が漂います。最初は恥ずかしいかもしれませんが、しばらく続けているとすぐ慣れるでしょう。意外と簡単にマンネリが解消できるかもしれません。相手を呼ぶときは、君、お前、あんたではなく、きちんと個人の名前を使う。同性のマンネリを解消する30の方法。その11。返事の仕方が適当になっていませんか？パートナーに適当な返事をしていませんか？仕事の調子はどう？と聞かれたとき、まあまあだね、と返事をする。冷蔵庫にある〇〇を食べてみてもいい？と聞かれたとき、別にいいけどね、と返事をする。私の話を聞いてる？と聞かれたとき、はいはい、と返事をする。返事はできていますが、気持ちの良い返事ではありません。返事の仕方が曖昧、だらだら、投げやりになっています。イエスなのかノーなのかわからない、中途半端な返事もある。いわゆる、適当な返事になっているのです。適当な返事は、言葉に勢いや緊張感がありません。二人の関係が慣れ合いになると、返事もだらける傾向があります。言葉に勢いや緊張感がなくなると、会話もだらだらします。会話がダラダラすると、二人の関係までたるんでいき、マンネリへと変わります。返事は大切です。返事の仕方によって、相手の心だけでなく、二人の関係まで影響します。今一度、自分の返事の仕方を振り返ってみましょう。大切なのは、ハキハキした返事です。言葉に勢いと緊張感を作り、きちんとした返事を心がけます。仕事の調子はどう？と聞かれた時も、言葉を濁さず、できるだけ具体的に話します。冷蔵庫にある〇〇を食べてみてもいい？と聞かれた時も、気持ちの良い返事を心がけます。私の話を聞いてる？と聞かれた時も、丁寧に答えます。ハキハキした返事なら、二人の関係も引き締まります。適当な返事ではなく、ハキハキした返事を心がける。同性のマンネリを解消する30の方法。その12。たまには外で友人と遊ぶ方が、同性も長続きする。同性の人間関係は、パートナーが中心になりがちです。中には、人間関係はパートナーだけという人もいるかもしれません。毎日パートナーと暮らす生活は幸せである反面、飽きや窮屈を感じる時もあるでしょう。鳥かごの中で生活をしているかのような錯覚を感じる人もいるのではないでしょうか。同性と恋愛がうまくいっていても、接する相手がパートナーだけでは刺激が限定されます。パートナーしかいない生活はマンネリも加速して、倦怠期を招く原因になるでしょう。そこで、たまには外で友人と遊びましょう。自宅に友人を呼ぶのもいいですが、やはり外で遊ぶのが一番。カフェでおしゃべりを楽しむのもよし、カラオケで歌って楽しむのもよし、話題のレストランで美味しく食べながらおしゃべりを楽しむのもいいでしょう。時間とお金に余裕があれば、友人同士で旅行に行くのもいいでしょう。友人と遊んでいると良い気分転換にもなります。たまには外で友人と遊ぶ方が、同性も長続きするのです。ただし、異性の友人と遊ぶ場合は慎重になってください。基本的に異性の友人と二人きりで遊ぶのは控えるべきですが、幼馴染ということもあるでしょう。異性の友人と一緒に出かけるのが良いかどうかは、パートナーにとって考え方が違います。心よく許してくれるパートナーもいれば、浮気の発端を心配して嫌がるパートナーもいます。浮気の境界線は人によって異なります。同性は結婚を意識している段階であるため、慎重になっておく必要があります。 どうしても、異性の友人と二人で遊びに行きたいなら、前もって、パートナーに相談しておくと、余計なトラブルを防げます。迷ったら、控えるのが無難です。たまには、外で友人と遊んで、気分転換をする。同性のマンネリを解消する30の方法。その13。ついでの対応に要注意。同性では、ついでの一言に注意しましょう。ついでという言葉は、便利な一言です。パートナーが行動するとき、合わせて仕事を依頼したいときの一言です。もちろん、ついでという言葉を適度に使う分にはいいのです。例えば、パートナーが買い物に行くと分かれば、ついでに〇〇を買ってきて、とお願いしたくなるでしょう。もちろん、たまには、パートナーにお願いするのも悪くありません。同性では、助け合いの精神が大切です。仕事をまとめた方が、効率が良くなります。パートナーにとっても、ほとんど手間はかからず、自分も仕事が減るので、楽になります。しかし、これも程度の問題です。露骨に、ついでという言葉が対応されると、身勝手でわがままな印象が出てきます。ついでに卵と牛乳も買ってきて。ついでにゴミも出しておいて。ついでに掃除もしておいて。ついでという言葉を使えば使うほど家事が偏ります。役割分担が形骸化する。仕事を押し付ける印象が強くなる。だんだん自分の当番をサボりがちになる。パートナーは家事が偏っている、なぜ私ばかり頑張っているのだろうと不満を持つに違いありません。パートナーはどんどんストレスを溜めていき、いつか爆発することになるでしょう。ついでを対応しすぎると、喧嘩はもちろんマンネリや倦怠期をもたらす原因にもなります。ついでという言葉は便利ですが、対応には注意してください。少しお願いしすぎていないだろうか、と振り返る余裕を持ちたい。パートナーを頼るのはいいですが、役割分担が偏るほど頼りすぎないこと。本来、自分の役割は自分がするべき仕事です。パートナーの負担になっているなら、あえてついでを控えることも大切です。ついでという言葉を多用しすぎない。同性のマンネリを解消する30の方法。その14。おしゃれな部屋着をプレゼントして新鮮な雰囲気を作り出す。同性のマンネリ対策として服のプレゼントがおすすめです。服のタイプも外出用の服ではなく部屋着がポイントです。別々に住んでいた頃なら服をプレゼントしてもなかなか身につけている様子を確認できませんでした。着てもらったとしてもその様子を見ることができなければ実感が湧きにくいでしょう。しかし、部屋着なら別々に住んでいた頃とは違い、パートナーが実際に着ている様子を見ることができます。部屋着の方が外出用の服より使用頻度が高いため、使っている実感が得やすくなるでしょう。自分がお金と手間暇をかけて買った部屋着をパートナーが着てくれれば嬉しくなるでしょう。その様子が新鮮に映り、マンネリを解消できるきっかけになるはずです。普通の部屋着なら大きなお金もかかりません。もちろん、好みがありますから、選ぶ際はパートナーの好みを尊重するといいでしょう。二人の希望が一致すれば一緒に買いに行くのも悪くありません。無理に着させるわけではありませんが、パートナーが喜んでくれる普段着があれば、お互いにとって嬉しいでしょう。もし、二人の好みが合えば、お揃いの部屋着を買ってみるのも一つのアイデアです。二人が同じ部屋着を着ることで、一体感が生まれます。おしゃれな部屋着をプレゼントする。同性のマンネリを解消する30の方法。その15。パートナーの悪いところを見ていると、幻滅と失望が増え、マンネリが加速する。同性を始めると、パートナーの悪いところが見えてきます。料理が下手。掃除が遅い。寝言が多い。寝起きが悪い。おならが臭い。トイレが長い。食べ方がだらしない。単なる生理現象で笑って許せる程度ならいいですが、明らかに行儀が悪いなら、やはり気になるでしょう。情けないね、と嫌味を言いたくなるかもしれません。こんなこともできないの。と叱りたくなるかもしれません。一度悪いところに気づいてしまうと、気になって仕方ない状況に陥ることもあります。しかし、悪いところばかり見るのはよくありません。借金、暴力、浮気などの深刻な問題は別ですが、人間なら短所や欠点があるでしょう。できないことや苦手なことがあるのは普通です。パートナーの悪いところばかりを見ていると気がめいります。幻滅と失望が増え、マンネリが加速するのです。そこでおすすめしたいのは、良いところだけを見る習慣です。悪いところは見ないようにして、良いところだけ見るようにしましょう。悪い部分を見る癖があるなら、良い部分を見る癖に変えればいいのです。文句を言わず働いてくれること。いつもありがとうと言ってくれること。どんなに喧嘩しても暴力だけは振るわないこと。礼儀作法がきちんとしていること。間違っていることはきちんと叱ってくれること。慰めるのが上手なこと。出張の時いつもお土産を買ってきてくれること。きちんと探せば良い部分はたくさん見つかるはずです。同性で一緒に暮らしているなら別々に暮らしている時より見つかりやすいはずです。尊敬できるところや優れているところを一つでもたくさん見つけましょう。良いところが見つかれば忘れないようにメモしておくのも良いアイデアです。イライラした時はメモを見直すだけでいい。良いところだけを集中してみるようにすれば、パートナーへの印象が改善されます。パートナーに対して穏やかな気持ちになれ、接し方も良くなります。 パートナーの悪いところではなく、良いところを見るようにする。同性のマンネリを解消する30の方法。その16。直接言いにくいことは、手紙を使って伝える方法もある。直接言いにくいことは、手紙を使って伝える方法もあります。一緒に暮らしているなら直接言えばいいではないか、と思いますが、直接だからこそ言いにくいこともあります。同棲していても、対面で言いにくいことはある。会って話すと心理的なプレッシャーが働き、スムーズな発言を妨げることがあります。会話なので話題が逸れたり、中断されたり、など思うように話を進められないこともあります。そんな時は、手紙を使って伝える方法も検討しましょう。言いにくいことを直筆の文章で書きます。手紙を使うくらいならメールでいいのではないか、と思うかもしれませんが、少し意味が違います。確かにメールも便利な手段ですが、真剣な話し合いには不適切です。手軽さゆえに安易に軽く受け止められる傾向があります。手紙にはより深く心に届ける効果があります。メールで伝えるより手紙で伝えた方が言葉に重みがあってしっかり伝わりやすくなります。誠意を伝えやすいためメッセージを重く受け止めてもらいやすいでしょう。シンプルなメモ用紙よりきちんとした便箋に書くとますます効果的です。デリケートな話し合いに限らずしっかり伝えたいメッセージの時も活用できます。例えば手紙で愛していると伝えれば言葉とは違った新鮮な印象を表現できるでしょう。言葉や意味が同じでも表現手段が変わると全く違った印象になります。少し手間暇はかかりますが、時には手紙を使った取り組みはいかがでしょうか。直接言いにくいことは手紙を使って伝える方法を検討する。同性のマンネリを解消する30の方法。その17。旅行には神秘的な力が3つある。絆を深める力、マンネリを解消させる力、恋愛力を高める力。同棲中、たまには旅行に行きませんか。同棲中の旅行は贅沢と思うかもしれませんが、贅沢とは言い切れません。節約も大切ですが、節約ばかりでは変化が乏しく、マンネリに苦しみます。ずっと同棲を続けていると、鳥かごの中にいるような感覚に陥ることがあるかもしれません。仕事を頑張っている自分たちへのご褒美として、たまには旅行をプレゼントしてもいいでしょう。特にマンネリや倦怠期にはおすすめです。頻繁に行くのは難しいですが、3ヶ月や半年に1回くらいなら現実的でしょう。旅行の規模は関係ありません。週末を使って国内旅行に行くのもよし。大型連休を使って海外旅行に行くのもよし。近場なら日帰りで旅行できるでしょう。あくまで二人で旅行をすることが大切です。二人で旅行をすると非日常的な雰囲気を楽しめ、マンネリの解消に役立ちます。同棲中に旅行なんてできないは思い込みです。旅行には大金が必要と思われがちですが、工夫をすれば安く実現できます。学生なら学割が効きます。早めに予約すれば早割が効きます。その他、ふるさと割や復興割など、特殊な割引サービスを利用するのも一つの方法です。もっと安く抑えたいなら、自分の車で日帰り旅行をすれば、ガソリン代だけで済みます。車を持っていなければ、レンタカーを借りて旅行に行けばいいのです。たとえ日帰りの小旅行も立派な旅行です。旅行には神秘的な力が3つあります。1、絆を深める力。2、マンネリを解消させる力。3、恋愛力を高める力。二人で普段と違った空間に行けば、三つの神秘的な力によって、付き合い始めた当時の初々しさが蘇るでしょう。二人で旅行を楽しむことで、二人は新しいステージにステップアップできるはずです。一緒に旅行をして、新鮮な刺激を楽しむ。同棲のマンネリを解消する30の方法。その18。緑の力で同棲を幸せに導く。同棲環境に緑はありますか？同棲を始めたら緑の力を取り入れてみませんか。緑は人に安心や落ち着きをもたらす色として知られています。緑が生活に加わることで焦りやイライラが減り、安心や落ち着きが増えます。同棲に緑を加えると幸せに導きやすくなります。緑の力で同棲を幸せに導きましょう。例えば観葉植物です。山や森で美しい緑を見たとき、すっと心が癒されたこともあるではないでしょうか。緑が目に映ると心理的に落ち着きをもたらしてくれます。生活に観葉植物が加わることで、緑がアクセントカラーになり、生活に癒しと潤いをもたらしてくれます。疲れた時に観葉植物を見れば、目の保養にもなるでしょう。植物が部屋の中の二酸化炭素を吸収して、新鮮な酸素に変えてくれるので、部屋の空気が良くなります。緑色の強い観葉植物には、ポトス、テーブルヤシ、ゴムノキ、サンセベリア、モンステラ、などがあります。また、カーテンやカーペットを選ぶ際も、緑色を基準にしてみるのも良いアイデアです。同棲生活に緑があると、二人の関係が安定するでしょう。部屋を緑一色にする必要はありませんが、緑をアクセントとして取り入れれば、安心や余裕の向上に役立つはずです。同棲中に二人の関係がギクシャクしてきたら、さりげなく緑を取り入れてみるのもいいかもしれません。心理的な安定作用が仲直りのきっかけをもたらしてくれるかもしれません。 もちろん、倦怠期やマンネリの解消にも役立ちます。緑は男性にも女性にも人気の色。緑の力で同性を幸せに導きましょう。同性生活に緑を取り入れる。同性のマンネリを解消する30の方法。その19。部屋の模様替えで雰囲気が変われば2人の関係も新鮮になる。同性のマンネリ解消の一つとして模様替えがおすすめです。最後に模様替えをしたのはいつですか？引っ越しをしてから一度も模様替えをしていないという人も多いのではないでしょうか。もちろん室内の装飾や家具の配置が同じままでも生活に支障はありません。余計な体力を使いたくないと思う人もいるでしょう。模様替えをしたところで収入が増えるわけでもなければ節約できるわけでもない。しかし同じ部屋がずっと同じ状態のままでは変化がなくて新鮮味に欠けます。部屋の配置に慣れてしまうと考えて行動することも少なくなるでしょう。カーテンの模様がおしゃれであっても見飽きてくると平凡に見えてくるでしょう。壁におしゃれな絵が飾ってあっても慣れてくると視界に入らなくなり存在すら忘れてしまうでしょう。新鮮な刺激が失われれば単調と退屈の連続しかありません。マンネリが加速して倦怠期が訪れるのです。そこで模様替えです。家具やインテリアの配置を変えてみるだけでいいのです。模様替えをすると同じ部屋でも見かけが変わります。目から入ってくる景色が変わると心に張りがよみがえります。予算があれば室内の装飾を新しく買い替えてみるのもおすすめです。カーテンやカーペットの色や模様が変わると新しい部屋に引っ越しをしたかのような感覚が得られるでしょう。リビングを模様替えするだけでも随分変わります。予算や時間の都合に合わせて模様替えをしてみましょう。家具の配置を変えるだけならお金もかかりません。一部だけ模様替えするのもよし、大胆に全体を模様替えしてみるのもよし。大切なのは変化をすること。部屋の雰囲気が変われば心も変わります。しっかり模様替えをすればちょっとした運動にもなるでしょう。二人で一緒に模様替えをすると模様替えというイベントも楽しめます。私たちはいつでも自由に模様替えができます。部屋の模様替えで雰囲気が変われば二人の関係も新鮮になるでしょう。部屋の模様替えをしてみる。同性のマンネリを解消する30の方法。その20。日記は同性をスムーズにするツール。同性を始めると意外と振り返る機会がありません。仕事や家事に忙殺され一日があっという間に過ぎていくでしょう。変化はあってもその様子に気づかないまま一日が過ぎています。喧嘩をしても反省しないままになるでしょう。一緒に暮らし始めると今まで見えていたものが見えなくなり、今まで見えていなかったものが見えるようになります。例えば今まで見えていたパートナーの長所が見えなくなることがあります。逆に今まで見えていなかったパートナーの短所が見えてくることもあるでしょう。お互いの物理的な距離が近すぎると視力に異変が生じたかのような錯覚に陥ります。同棲中は様々な出来事の連続になりますが、毎日忙しいと生活を振り返るのも難しくなります。振り返ることがなければ反省したり思い巡らしたりすることもありません。ではどうすれば同棲を客観視できるのか。簡単な方法があります。日記なのです。日記をつける習慣を作ってみてください。ほんの数行でも構いません。本格的な日記である必要はなく、本当に簡単なメモ書きでも十分。今日の出来事を簡単に書いて同棲を振り返ればお互いが成長していることに気づけるでしょう。毎日同じ一日だと思っても日記をつけると少しずつ変化していることに気づけます。だんだんだらしなくなっていることにも気づけます。時には日記をつけることで反省を促すこともできます。同棲を客観視できるだけでなく気づきが得られることもあります。あの時こうしておけばよかったという気づきや反省が見つかれば同棲の改善に生かせるでしょう。期間限定で日記をつけてみるのも悪くありません。もし結婚することになれば同棲中に書いた日記が貴重な思い出の品物になるでしょう。日記は同棲をスムーズにするツールなのです。日記をつけて同棲を振り返る。同棲のマンネリを解消する30の方法。その21。素敵な絵画やポスターが一つあるだけで部屋は変わる。同棲のマンネリ解消の方法として絵画やポスターはいかがでしょうか。模様替えの一つですが部屋の雰囲気を変える効果があります。何もないシンプルな壁も素敵ですが少し刺激に欠けるところがあります。賃貸物件では壁に派手な傷をつけるのはよくありませんが、絵画やポスターならほとんど傷をつけずに飾れるでしょう。大切なことは部屋にアクセントを作ること。華やかなものが一つあるだけで部屋のアクセントになり新鮮な雰囲気が漂います。絵画やポスターの絵柄によって気持ちに変化が生まれマンネリを解消させるきっかけになります。二人でデパートに出かけ、お互いの好みに合った一枚を買ってみてはいかがでしょうか。二人がこれがいいねと思うものなら何でも OK です。二人が見るものですから、できれば二人の好みに合うものがいいでしょう。高価なものである必要はありません。小さな絵でも美しければ立派なアクセントになります。一般的なポスターならさらに安く購入できるはずです。同性ですから恋愛、恋人、結婚にちなんだ絵柄を選んでみるのも良いアイデアです。購入した絵やポスターは自分の部屋に飾るより二人が出入りする場所がいいでしょう。 例えば、トイレ、玄関、リビングです。毎日、出入りするたびに素敵でおしゃれな絵柄が目に飛び込み、新鮮な刺激が得られます。部屋に芸術を取り込むことで、美的感覚も豊かになります。素敵な絵画やポスターが一つあるだけで部屋は変わります。絵やポスターに興味関心はないかもしれませんが、一度試してみる価値はあるでしょう。倦怠期とマンネリを打破する意外な救世主になる可能性かもしれません。素敵な絵やポスターを貼って部屋の雰囲気を変えてみる。同性のマンネリを解消する30の方法。その22。無邪気で愛くるしいペットには二人の仲を取り持つ働きがある。子はかすがい、と言われます。子供への愛情から夫婦の仲が向上して縁がつなぎ保たれることを言います。現実でも子供がいるおかげで夫婦関係が豊かになった話をよく聞きますが、ペットも同様です。もしペットを許容している物件ならペットを飼ってみてはいかがでしょうか。結婚前の同棲中に子供を産むわけにはいきませんが、ペットなら未婚状態でも実現ができます。無邪気で愛くるしいペットには二人の仲を取り持つ働きがあります。二人でペットを大事に飼うことで二人の間に新鮮な刺激が加わります。子供のように接することで、ペットに対する愛情によって、二人の関係が緊密になるでしょう。可愛い動物の存在は、二人の仲を穏やかに保つ働きだけではありません。危うくなった縁をつなぎ止めてくれる働きをします。今、住んでいる部屋が、ペット禁止の賃貸物件なら、ペットを許容している部屋に引っ越してみるのも選択肢です。ペットと引っ越しの両方を同時に実現することで、マンネリ解消がますます効果的です。ただし、安易な気持ちでペットを飼うのは注意が必要です。ペットの飼育には、覚悟と責任が伴います。ペットは人と同じ命を持った生き物です。人と同じように食べたり寝たり遊んだりします。ペットを飼うなら家族の一員を増やす気持ちで迎え入れることが条件です。最後まで面倒を見ることができる覚悟と責任を持った上で飼い始めることが必要です。ペットを飼ってみる。同性のマンネリを解消する30の方法。その23。お揃いのマグカップは2人の気持ちをつなぎ止めてくれる。仲睦まじい同棲を続ける工夫の一つがマグカップです。同棲がうまくいくことを願ってお揃いのマグカップを使ってみませんか。小さなマグカップでも大きなマグカップでも構いません。二人で一緒にデパートに出かけ、二人の好みに合ったお揃いのマグカップを買ってみましょう。形や大きさだけ同じで、色やデザインだけ違うマグカップでもいいでしょう。一緒に生活をしているとお揃いのマグカップを使っている様子をお互い確認し合えます。同棲中お揃いのマグカップを使っていると仲良しのカップルという意識を高めることができます。例えば、二人で食事中の時です。お互いがお揃いのマグカップを見るたびに恋愛感情が湧いてきます。私たちは仲良しだね、気持ちは一つだね、ラブラブだね、という恋愛意識を再認識させてくれるでしょう。同じものを使っていることで一体感も得られます。お揃いのマグカップで飲み物を飲むと、特別な感情が湧いて、いつもより美味しく味わえるでしょう。同棲を始めたら、記念としてお揃いのマグカップはいかがでしょうか。地味かもしれませんが、効果は確かです。マグカップだけなので、さほど費用もかからず、今すぐ実行できるでしょう。使用頻度も高いので毎日使えます。お揃いのマグカップは二人の気持ちをつなぎ止めてくれるのに役立ちます。さらに愛を深めていけるチャンスが得られるに違いありません。お揃いのマグカップを買って良好な関係維持に役立てる。同性のマンネリを解消する30の方法。その24。サプライズには同性のマンネリを吹き飛ばす力がある。マンネリに悩んだ時はサプライズを企画しましょう。サプライズとは、人を喜ばせるために驚かせるような計画や行動のことを言います。誕生日や記念日など大切な日に予告なく突然お祝いをしてみます。サプライズは交際を始めたカップルがするもの、若いカップルがするものと思いがちですが誤解です。同棲しているカップルだけでなく夫婦になってもサプライズは良い演出です。サプライズなんて自分たちに似合わないと思うならますますチャンスです。似合わないからこそまさしくサプライズの効果が倍増します。サプライズは祝ってもらう側が楽しめるだけでなく、祝う側も楽しめるのが特徴です。相手が喜ぶ顔を想像しながら頭の中で企画を考えるのは楽しい作業。サプライズには同性のマンネリを吹き飛ばす力があります。新鮮な刺激が舞い込めば、交際を始めたばかりの気持ちを思い出させてくれるでしょう。たとえ小さな演出であってもいいのです。わざわざ自分のために手間暇をかけて企画してくれたという気持ちが伝われば、相手は喜んでくれます。例えばサプライズで誕生日を祝ってみてはいかがでしょうか。当日まで知らないふりをしつつ、裏では誕生日に向けてレストランの予約やプレゼントの準備を進めます。誕生日当日になって突然お祝いをすれば、相手は驚きとともに嬉しい気持ちになってくれるでしょう。手間暇のかかった内容であればあるほど、相手は感激して喜んでくれるはずです。非日常的なイベントのおかげで新鮮な刺激が得られ、同性のマンネリも吹き飛ぶに違いありません。サプライズは驚きの演出であると同時に、粋な演出、素敵な演出でもあります。予定を知らせて祝うのもいいですが、突然祝うのもたまにはありです。余裕があれば友人たちと協力するのも良いアイデアです。 何人かで協力すれば大掛かりなサプライズも実行が可能になります。サプライズで誕生日を祝ってそのまま誕生日パーティーにしてしまえば友人たちも一緒に楽しめるでしょう。次の誕生日や記念日に向けて早速今から企画を始めてみませんか。サプライズは必ず思い出になるという特典もついています。考え始めた瞬間からワクワクしてくるはずです。大切な日にサプライズを企画して同性のマンネリを吹き飛ばす。同性のマンネリを解消する30の方法。その25、ペット禁止の物件で飼えるタイプのペットもある。ペットを禁止にしている賃貸物件があります。無意味にペットを禁止にしているわけではありません。きちんと理由があって禁止にしています。ペットを禁止にしている理由は大きく2つあります。1、動きや鳴き声で近所に迷惑をかけるため。2、部屋に引っかき傷をつける恐れがあるため。実はペットを禁止している賃貸物件でもあらゆる動物を禁止にしているわけではありません。ペット禁止の物件でも飼えるタイプのペットもあります。ペットを禁止している理由が分かれば飼っても良いペットの範囲も見えてくるでしょう。つまり近所に迷惑をかけたり部屋を傷つけたりしないタイプのペットならペット禁止の物件でも飼えます。例えば水槽や鳥かごで飼えるタイプのペットです。淡水魚でも熱帯魚でも魚なら水槽で飼育できます。メダカや金魚などの淡水魚やグッピーやネオンテトラなどの熱帯魚です。色鮮やかな魚たちが住む水槽は小さな水族館として生活に潤いをもたらしてくれるはずです。地震の際の水漏れ対策として水漏れ保険に加入しておくといいでしょう。好みは分かれますがハムスター、カメ、イモリ、トカゲも水槽で飼育できます。鳥かごで飼えるタイプのペットも飼うことが可能です。文鳥、インコ、オウム。インコや文鳥など暑い地域を原産とした小鳥は暑さに強い特徴があります。直射日光は避けなければいけませんが比較的飼いやすいと言えるでしょう。ペットを禁止している賃貸物件でも水槽や鳥かごで飼えるペットまで禁止はしていないはずです。ただしペットに対する考え方は大家や管理会社によって多少異なります。大家や管理会社によっては水槽や鳥かごで飼えるタイプのペットすら禁止というところもあります。水槽や鳥かごで飼えるタイプのペットを飼うなら一度大家や管理会社に確認しておくと安心です。ペットを禁止している物件は水槽や鳥かごで飼えるタイプのペットを検討する。同性のマンネリを解消する30の方法。その26、同性のマンネリ解消には夜空の星が頼りになる。同性中は2人で一緒に夜空を眺める時間を作りましょう。特にマンネリが始まった時や始まりかけている時におすすめです。最初はドキドキしていた同性も慣れてくると平凡な生活の連続。同性の刺激に慣れてしまうと感動やときめきが失われがちです。恋愛の炎が消えかかっていることもあるでしょう。恋人関係であるにもかかわらずいつの間にか恋人関係らしくない関係になっているかもしれません。そんな時こそ夜空に浮かぶ星を見上げましょう。部屋の窓を開けて二人で星空を眺めるのもよし、二人で夜道を散歩しながら夜空の星を堪能するのもよし。夜空に浮かぶ星には不思議な力があります。小さな点ですがそれはどれも巨大な星が放つ光の輝き。夜空に浮かぶ星のほとんどは太陽よりはるかに大きな恒星です。数億年、数十億年という遥かな時を経て地球に届いている光でもあります。地球上の大自然も素晴らしいですが、夜空の星はそれ以上の素晴らしさがあります。夜はいっぱいに広がる星は、最も時間のかかった芸術です。二人で一緒に夜空の星を眺めることで不思議な時間を体験できます。ロマンチックな気分に浸れる時間になるでしょう。冷静な心を取り戻す時間にもなるでしょう。二人で感動とときめきを共有する時間になるでしょう。二人で星座について語り合うのも良いひとときです。夜空の星を眺めていると、新鮮な刺激と不思議な時間を楽しめます。新鮮な気持ちにさせてくれ、同棲中のマンネリを吹き飛ばしてくれるに違いありません。同棲のマンネリ解消は夜空の星が頼りになるのです。二人で一緒に夜空の星を眺める時間を作る。同棲のマンネリを解消する30の方法。その27、パートナーが家事を嫌がったとき行動を促す3つの工夫。同棲によくある悩みとしてパートナーが家事を嫌がることがあります。同棲生活は二人の協力の上に成り立っています。やる気が起きなくてもルールはルール。二人で決めた役割分担は好き嫌いに関係なく取り組まなければいけません。もともと家事が好きな人ならスムーズですが、なかなか家事が苦手で億劫な人もいるでしょう。パートナーがなかなか家事に取り組んでくれず困っている人も多いのではないでしょうか。そこでパートナーが家事を嫌がったとき行動を促す工夫が3つあります。次の方法を使えばパートナーのモチベーションを上げることができるでしょう。同時に家事を始める。二人が別々のタイミングで家事をするのは億劫でも、同時のタイミングなら動きやすくなるでしょう。例えば、自分は洗濯をして、パートナーは掃除をする、といった具合です。今から一緒に頑張ろう、という掛け声で一緒に動き出せば、パートナーの心理的負担も小さくなります。 同時に家事を始めるなら心理的な抵抗が小さくなり動きやすくなるでしょう。
たっぷり褒める。
パートナーが少しでも家事をしてくれればたっぷり褒めましょう。不十分な点があっても目をつぶり大げさに褒めることが大切です。褒めて褒めて褒めまくる。料理が美味しければすごく美味しい、幸せと言葉に出して褒める。掃除ができていればきれいになったね、ありがとうと言葉に出して褒める。褒めるとパートナーは快感を覚え家事をするのが楽しくなるはずです。自分から家事をしたくなる気持ちを高めることもできる。労をねぎらうことは信頼関係の向上にもつながります。
罰則を作る。
家事をしなかった時の罰則を作るのも一つの工夫です。ポジティブな方法ではありませんが、行動を促す工夫として一定の効果はあるでしょう。罰金も悪くありませんが、少々露骨なので罰則の設定方法には注意が必要です。上手に罰則を設定するなら可愛い罰則にしておくのがポイントです。例えば家事をサボれば30分間のマッサージといった可愛い内容なら穏便に受け入れてもらえるでしょう。買い物を手伝ってもらう、車のガソリンを入れてきてもらうなどの罰則も好みに応じて許容範囲です。パートナーが家事を嫌がるなら行動を促す工夫に取り組んでみる。同棲のマンネリを解消する30の方法。その28。同棲に季節感を取り入れると華やかな雰囲気と新鮮な刺激が楽しめる。同棲に季節感を取り入れる工夫をしていますか？努力をしなくても移り変わる季節。季節が変わって気温の変化を感じるのもいいですが、それだけではつまらない。ぜひ同棲に季節感を取り入れる工夫をしてみてください。移り変わる季節は二人を楽しませてくれるチャンスでもあります。例えば料理です。季節を感じさせる食材を使えば季節感のある料理ができます。つくし、タケノコ、そら豆なら春らしい雰囲気が出るでしょう。季節の食材を使うことで季節の変化をしっかり実感できるでしょう。二人で季節感のある料理に挑戦すればいつもと違った調理方法を楽しめます。作ってよし。味わってよし。季節感のある料理を作ると食を通して二人で季節を味わえます。一年には四つの季節があるので一年中楽しめると言っても過言ではありません。季節の食材を使うことで肌だけでなく舌を通して季節を味わえるでしょう。料理だけではありません。部屋の中を見渡して季節感が取り入れられそうなポイントを見つけてください。夏なら夏らしいエプロンを使ってみる。秋なら秋らしいカーテンに変えてみる。冬なら冬らしいスリッパにしてみる。積極的に季節感を取り入れる工夫をしてみてください。同棲に季節感を取り入れると華やかな雰囲気と新鮮な刺激を楽しめます。同棲に季節感を取り入れる。同棲のマンネリを解消する30の方法。その29。冗談でも同棲をやめたいと言ってはいけない。冗談でも同棲をやめたいと言ってはいけません。会話中少しふざけた調子で同棲をやめたいななどと言いたくなる瞬間があるかもしれません。パートナーの困った顔を見てみたい。パートナーを脅かしてみたい。少し会話が面白くなるかもしれない。いたずらや悪ふざけで言ってみたい気持ちもあるかもしれません。しかし安易な気持ちで口にしないこと。冗談でも同棲をやめたいと言ってはいけない。たとえ冗談であってもパートナーを不安にさせます。パートナーは笑っていても内心では不安になっているでしょう。わざわざ言うのは考えたことがあるからだよねと思うに違いありません。冗談のつもりでもパートナーを傷つけたり不快にさせたりすることがあります。また言葉にしたことは現実化しやすくなる特徴があります。発した言葉はパートナーだけでなく自分も聞くことになります。冗談とはいえ何度も言っていると思考が別れの方向に傾きます。発した言葉の通りに現実が引き寄せられていきます。会話を盛り上げるつもりでも言って良いことと悪いことがあります。冗談でも同棲をやめたいを何度も言っていると本当に現実になってしまいます。会話を盛り上げるなら別の表現もあるはずです。わざわざ不快感のある表現を使うのはよくありません。同棲をやめたいという一言は本気の場合を除いて気軽に発言すべきではないのです。冗談でも同棲をやめたいと言わない。同棲のマンネリを解消する30の方法。その30。部屋の不便に耐えられなくなれば引っ越しのタイミング。同棲中引っ越したくなることがあります。部屋選びには失敗もあります。二人で慎重に物件を選んだものの住み始めてみると思わぬ不便に気づくこともあるでしょう。もしくは生活していくうちに所有物が増えて部屋のスペースが足りなくなることもあるはずです。その他近所とのトラブルで部屋に住み続けるのが厳しくなることもあるはずです。自分たちに合わない部屋に無理やり住み続けても我慢とストレスの連続でしょう。ストレスに満ちた部屋では幸せを築くことはできません。我慢するだけでは快適な生活を送るのは難しく、二人の関係もギクシャクするでしょう。そんな時は思い切って引っ越しをしてはいかがでしょうか。慎重に選んだ部屋とはいえ引っ越しをしてはいけないルールはありません。同棲中に引っ越しをするのも良いアイデアです。 私たちは引っ越しの自由があります。部屋の不便に耐えられなくなれば素直に引っ越しした方が解決もスムーズです。引っ越しには大金が必要と思われがちですが、一概には言い切れません。知恵と工夫さえあれば引っ越し費用を抑える方法が見つかります。例えば、仲介手数料のない不動産会社や敷金、礼金のない物件を選べば初期費用を抑えられます。荷物の移動は自分たちの車を使えばガソリン代だけで済みます。車を所有していなければ親や友人に車を出してもらったり、レンタカーを借りたりする方法もあります。知恵と工夫があれば引っ越し費用をかなり低く抑えることが可能になります。以前より家賃が低く、立地も良く、広くて快適な物件なら何も文句はないはずです。引っ越しをすると住環境も住み心地も大きく変わります。引っ越しによって新鮮な刺激が得られるので、二人のマンネリ解消にも役立つはずです。二人に合った部屋に住めば、二人の関係もより快適になるでしょう。二人に合った部屋はどこかにきっとあります。部屋の不便に耐えられなくなった時は引っ越しのタイミングです。部屋の不便に耐えられなくなれば、引っ越しを検討する。同棲のマンネリを解消する30の方法。まとめ。その1。同棲にマンネリが漂い始めたら新鮮な変化と刺激を取り入れる工夫をする。その2。同棲中の倦怠期は2人に与えられた試練と考える。その3。同棲中であってもたまには外でデートをする。その4。パートナーが乗り気になるような誘い方を心がける。その5。初めてデートした場所に行き付き合い始めた頃の気持ちを思い出す。その6。小さなことにも感謝しよう。その7。ありがとうの後にもう一言加えて感謝の力を倍増させる。その8。二人でスポーツを楽しみ汗を流す。その9。たまにはお互いの役割を入れ替える。その10。相手を呼ぶときは君、お前、あんたではなくきちんと個人の名前を使う。その11。適当な返事ではなくハキハキした返事を心がける。その12。たまには外で友人と遊んで気分転換をする。その13。ついでという言葉を多用しすぎない。その14。おしゃれな部屋着をプレゼントする。その15。パートナーの悪いところではなく良いところを見るようにする。その16。直接言いにくいことは手紙を使って伝える方法を検討する。その17。一緒に旅行をして新鮮な刺激を楽しむ。その18。同棲生活に緑を取り入れる。その19。部屋の模様替えをしてみる。その20。日記をつけて同棲を振り返る。その21。素敵な絵やポスターを貼って部屋の雰囲気を変えてみる。その22。ペットを飼ってみる。その23。お揃いのマグカップを買って良好な関係維持に役立てる。その24。大切な日にサプライズを企画して同棲のマンネリを吹き飛ばす。その25。ペットを禁止している物件は水槽や鳥かごで飼えるタイプのペットを検討する。その26。二人で一緒に夜空の星を眺める時間を作る。その27。パートナーが家事を嫌がるなら行動を促す工夫に取り組んでみる。その28。同棲に季節感を取り入れる。その29。冗談でも同棲をやめたいと言わない。その30。部屋の不便に耐えられなくなれば引っ越しを検討する。